新約聖書のマタイによる福音書第2章1節からお読みいたします。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わしていった。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らよりも先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデのところに帰るなとの密令を受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所を通して、王として来られた救い主という題でメッセージをさせていただきます。唐突にお伺いいたしますが、愛の反対語は何でしょうか？愛の反対語は何でしょうか？ね、あの普通に考えると、もう好きの嫌いが、好きの反対が嫌いであるのかのように、憎しみだと思うことがあると思います。好きの反対嫌い、愛の反対憎しみ。でもですね、最近はいや、どうなのかなっていうことをよく言われますね。愛と憎しみは反対というよりは表裏一体みたいな。愛があるからこそ、それがちょっとこじれた時にそれが憎しみに変わってしまうんだって話をよく聞きます。憎しみは愛の変化形なんじゃないか、愛するがゆえに、まあ、可愛さやなんとかで憎さなんとかってちょっと日本語出てきませんけど、そういう言葉もあると思いますけれども、とにかくですね、憎しみは愛の変化形だというふうに感じることも多いのではないかと思います。ですから最近は、いや、愛と憎しみがセットだとするならば、じゃあその反対語はということで、無関心って言葉がよく言われるようになってきたと思います。無関心、愛の反対語は無関心じゃないか。本当にそうだなと思いますね。心に留めない、無視する、心を閉ざす、それが愛の反対語なんじゃないかなって本当に思います。聖書にもそのようなことが書いてあることがあります。聖書の中にもそのようなことが書いてある箇所があります。例えばイエス様が、私は良い羊飼いだって言いました。私は良い羊飼いのようなものだ。良い羊飼いは羊のことを心にかけている。それに対してただの雇い人、ただ雇われてやっているような人は、羊のこと、羊一匹一匹一匹を心にかけていない。だからそれとは私はレベルが違うんだよ、そういうふうにイエス様おっしゃったところがありました。それではで、そこはですね、イエス様が愛と無関心を対照的に語っているところだなと思いますね。 愛の反対語は無関心なんじゃないか。まあそれは本当にそうだなと思うところであります。しかしもう一つ、聖書の中で、愛の反対語のように出てくる言葉があります。人を動かすものという視点で見るときに、聖書が私たちは何に動かされているかな。聖書は愛と恐れを対照的に語っているところがあります。愛があなたを動かしているのか、また愛が周りの人を動かしているのか、それとも恐れが、あなたの中にある恐れがあなたを動かして、また周りの人を、あなたの周りの人を動かしているのか、それが対照的なものだというのであります。このような言葉があります。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。私自身この言葉を読むときに思い出す言葉があります。私自身とても心に残っている文章があります。これは牧師に対して書かれた文章なので、皆さんの前でお話しするのが、また逆に心配させてしまうかもしれないという気持ちもあるんですけれども、でも、あんまりね、隠さないでちゃんと話した方がいいと思いますけれども、あなたの前に、牧師がね、ある牧師が牧師仲間に向かっていた言葉であります。あなたの前にいる人々は、あなたにとって恐れるべき人ではないんですよって。恐れていたんですかって思えるかもしれませんが、あなたにとって恐れる人々ではないんですよ。あなたが愛するべき人なんですよ。それを読んでから、私は時々自分の心に聞くことがあります。あなたのその行動は愛から来てますか？それとも恐れから来ていますか？自分にですよ。自分に聞いて。あなたの行動、私自分の行動は愛から来てるんだろうか？それとも恐れから来てるんだろうか？あなたはあの人を愛していますか？俺も自分に対して。あなたは本当に教会の皆さんを愛していますか？それとも恐れていますか？自分の心に聞くようにしています。そういう意味で本当に愛の反対語は恐れということもできるんじゃないだろうか、そのように思ったわけであります。そのようなことを前提にこの聖書の箇所を見ると、あ、この箇所はまさにこの2つが対照的に出てくる箇所だなと思ったのであります。ここに二人の王が出てきます。一節をお読みいたしましょう。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時とありますが、その時代ユダヤを支配していたのはヘロデという王様でありました。このヘロデという王様は、他のこのいろんな書物を見ますと、ヘロデ大王というふうに言われ、ヘロデ・ザ・グレイトと言われる王様でありまして、30年以上今のイスラエル・パレスチナ地方を支配していた王様であります。彼は大王というだけあってですね、大きな働きをした人であります。彼はもともと純粋なユダヤ人ではなく、イスラエルの南のイドマヤという地域の民族出身なのですが、ローマ帝国を味方につけてユダヤ人の王様になりました。そして彼は当時の社会でとても大切なところに力を入れるという知恵を持っていた人でありました。それがですね、その一つが港であります。これはちょっと地図を準備してきましたけれども、これがイスラエルの地図ですね。イスラエルの地図でありますが、このヘロデはこの一番下ギリギリで、ちょっと字がちっちゃいので見えないと思うんですけれども、イドマヤって書いてあるんですが、このイドマヤ出身であります。でこのエルサレムってここに書いてありますが、このユダヤ、エルサレム、この地域の人にとっては、ある意味よそ者だったわけであります。でもその中でローマ帝国の力で、この地域、この地域全部を任されたんですね。このガリラヤからこのサマリア、ユダヤ、ペレヤ、この地域全部任されたのがこのヘロデという王様でありました。ものすごい権力を持っていました。その権力を強めるために何をしたかというと、一つはですね、港を整備したんです。 このカイザリアというところに赤い墓地が出ましたけど、あそこに港を作ったんです。そして港というのは貿易のために大切ですね。つまり経済、皆さんの中でも教会の中でも海運の仕事をなさる、もうね、教会の歴史の中で何人も何人もこの方も海運だったな、この人も海運だった、海運の仕事をなさっていらっしゃる方々たくさんいらっしゃると思うんですけれども、海運のこのはこの経済のためにすごく大切ですね。この特にまだ飛行機とかない時代であります。電車ももちろんない時代であります。この港っていうのはものすごく大切でありました。この海は何かというと、もちろんこの海何かで地中海ですよ。当時の世界というのはこの地中海を中心にした世界でありました。この地中海を中心にした世界の中で立派な港を整備して、そこから地中海各地と貿易を進めるというのは、この国をこの地域を強くするためにとても大切なことであります。そのことを分かってた彼は、そしてそれは軍事的にもこの戦いの面でも大切であります。ちょうどユリウス・シーザーが暗殺されて、オクタビアヌスと、もう世界史の大好きな人はすごくお分かりだと思うんですけど、とにかくですね、ローマ帝国でシーザーというこの権力者がこの殺されてですね、オクタビアヌスとアントニウスってこの2人の人が戦ってる時です。この3人がもともと戦って、みんなで3人でこの支配していたんですけれども、このシーザーが殺されてオクタビアヌスとアントニウスが戦ってる最中、立派な港を作ることは軍事的にもとても大切なことでありました。もう一つ、軍事的なことをもう一つ言うならば、軍事的にはこのマサダの要塞というのもこのヘロデ王様が作りました。この南の方に見張りをつけるこの要塞ですね、これもヘロデ王様が作りました。そしてもう一つ、この神殿を拡張しました。エルサレムでエルサレムの神殿を拡張しました。だから軍事的なこと、経済的なこと、そしてもう一つ宗教的なこと、人々の心、この信仰的に熱心であったイスラエルの人々の心をつかもうとしました。過去にはギリシャやローマの支配者たちが神殿を汚すようなことをして本当に人々の反感を買ってました。そんな中でヘロデはこの神殿を整備して、神殿を大きくして立派な神殿を建てることによって人々の関心を買おうとしたのであります。そのように賢い王様だったんですけれども、決定的な弱さがありました。彼は恐れに支配されていた王様でありました。先ほどのキーワードでありますが、彼は恐れに支配されている王様だったんです。彼は自分の地位を失うことを恐れました。自分の地位を狙っているのは、自分の地位をあいつは自分の地位を狙ってるんではという疑いを感じた相手は次々と殺していきました。ある時は自分の母親を殺しました。ある時には妻を殺しました。ある人には時には子供たちを殺しました。何人も子供たち殺されています。そして家来たちも次々と殺していきました。エルサレムの議会のメンバーなんて半分も殺されたと言われます。彼はそうやって自分の地位を狙ってる、自分の命を狙ってるんではと、そういう疑いがかかると次々と殺していくような王様でありました。3節にユダヤ人の2節から言いますけれども、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。彼は自分の立場を危うくするような、そんな存在は赤ん坊だろうが誰だろうが許しておけなかったのであります。自分以外に王様がいてはならなかったのであります。エルサレムの人々も皆同様であったとありますが、やがてやはりヘロデ王がまた恐れに支配されて、何をしでかすか、ヘロデ王は何をするんだろうか、まあ恐れたんでありましょう、怖かったのでありましょう。そうです、恐れに支配されている人はその周りの人々も恐れで 支配されるようになります。周りの人も恐れで支配してしまうのであります。自分が恐れで支配されていると、他の人も同じように恐れで支配されるように仕向ける、周りの人々をビクビクさせてしまう、逆を言うと周りの人をビクビクさせるような、そういう態度を取る人というのは、その人自身が結局のところ恐れに支配されているとても弱い人なのであります。その弱さを認められればまだいいんですが、その弱さを認めないで周りの人々を脅かして自分の弱さを隠している、大体そうです。弱い犬ほど吠えると言いますが、自信のない人ほどいざという時に声を荒げるものであります。脅かす人は外側に鎧をつけなければいけないほど弱い人なのであります。私はこのメッセージの準備をしながら、自分の子供の時に怖かった思い出を思い出していました。子供の頃、近所に昼間からお酒を飲んで問題を起こすおじさんがいました。まあ、我が家は、まあ、私の育った家はクリスチャンというか教会の牧師でありました。父が牧師であったので、そのことがですね、周りの人々にもよく知れ渡っていました。その教会からちょっと離れたところの、集合住宅に住んでいたんですけれども、その集合住宅の同じ階にですね、そのおじさんが住んでいてですね、そのおじさんがですね、お酒を飲むとうちのドアを叩く、鋼鉄、まあ、鉄のですね、硬いドアなんですけれども、そのドアが破れるんじゃないかって、このドアが壊れるんじゃないかって思うくらいの力でガンガンガン、もうもちろん向こうの方が痛かったと思いますけれども、多分たくさん飲んでいらっしゃったから、痛みも感じないくらい飲んでたかなと思うんですけれども、とにかくですね、破れるんじゃなくて心配くらいの力で叩く、出てこい。一回はですね、もう家族で楽しい夕ご飯を食べている時にですね、6人家族で話をしながら食事をしていると、そのおじさんがやってきた。ああ、来ちゃった、おい出てこいキリスト、叫ぶ。そうしたらですね、電気を消してない、で電気を慌てて電気を消してです、電気です、いないふりしてます。楽しかったご飯が台無しでありまして、まあ、お酒を飲んでいなかった時だったら話もできるが、飲んでいるとわけわからなくなる。もうとにかくどんどんどんどんどんどん、もうさ、黙ってじっとですね、じっと、もしいないふりをしてずっとしてるんですがですね、まあですね、ある時はうちの母が我慢できなくなっちゃってですね、大きな声で、いや、やめてくださいとか叫んでしまったんですね。それで、あ、いるんじゃないかとか、またガンガンガンやったって、そんな音、お母さんダメだよと、静かにしろとか、そうやって今だったら笑える話でありますけれども、でも本当に怖かったなと思う。でもですね、子供心に分かってました。このおじさん、とっても気がちっちゃい、とっても弱くて、とっても苦しくて、辛くて、恥ずかしくて、もう飲まないではいられないんだって。本当にシラフの時に彼に会うと、そのおじさんに会うと、本当に普通に話ができるおじさんでしたから、本当に苦しいんだろうなってことを思っていました。ヘロデ王はそのような王様でありました。本当にこの自分の弱さを隠して、俺は強いんだって人々を脅かして、権力を振り回して、俺の言うことを聞かないとこうなるんだよって、次から次から自分の権力を狙うような人々を狙うんじゃないかって疑いをもさ感じさせるような人々を次から次から殺していった、そういう王様でありました。ヘロデ王は救い主が生まれた、王様が生まれた、その話を聞いて不安を感じたのであります。ここに一人の恐れに支配されている人の姿を見ることができます。あなたはどうでしょうか。恐れがあなたを支配していないでしょうか。お金がなくなったらどうしよう、老後はどうしよう、仕事がなくなったらどうしよう、病気になったらどうしよう、 もしもそれによって私たちが動かされているならば、やはりあなたは恐れに支配されているのではないでしょうか。あの人がこう言ったらどうしよう、あの人にこんなことを思われないようにしなければ、それに支配されているならば、それはやはり恐れに支配されているのではないでしょうか。自分の実績とか才能とか立場とか名声とか、それを誇りにして生きているならば、それがなければ自分が自分でなくなってしまうような、そんな気持ちがしているならば、それはまた地位や名誉や名声、立場、そのようなものを失うことに対する恐れに支配されているのではないでしょうか。ここでグッドニュースがあります。聖書は完全な愛は恐れを取り除くと言っているのであります。完全な愛は恐れを取り除く、完全な愛はこの恐れを取り除くんだと聖書は語っています。ここにもう一人の王がいます。この王はヘロデ大王と違って何の権力も軍事力も持っていませんでした。二節のユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、このユダヤ人の王としてお生まれになった方、その方こそもう一人の王様であります。その王様は何の力も持っていませんでした。貧しい夫婦の子供として生まれました。今日読んだマタイによる福音書には出てきませんが、他の聖書箇所を見るならば、ルカによる福音書を見ると、イエスの親となった貧しい夫婦はもともとガリラヤのナザレに住んでいたのでありますが、この時ローマ帝国による人口調査でベツレヘムに行かなければならなかったと書かれています。ローマ帝国という大きな大きな権力の中で、このとばっちりを受けて人口調査だよと言われて、ナザレからベツレヘム歩いたら10日くらいかかるでしょうか。本当にこの何日もかかる道のりを歩いて、そして身重の体を抱えたままこのベツレヘムに行かなければならなかった。そしてベツレヘムに行ったならば居場所がなかった。人の住むところでは彼らの居場所がなかった。馬小屋って言葉は使われてないんですが、貝羽桶の中に寝かされたと書かれていますけれども、とにかく人の住むところ、人の泊まるところ、そこには彼らの居場所がなかった。歴史の中で権力に振り回されて隅っこに押しやられて本当に弱い存在でした。今日読んだところでも、博士たちは夢でヘロデのところに帰るなって言われました。夢でヘロデの中元に帰るなって言われました。それで他の道を通って帰っていたと書かれています。ヘロデは私は拝みに行くから、だから様子を聞かせてくれっていうふうに言いました。でもそれは嘘でした。本当は見つかったらその救い主とやら、ユダヤ人の王として生まれたその救い主とやらを殺してしまおうと思ったのであります。だから他の道を通って帰りなさいってお告げがあった。夢で助けられないと自分の身も守れない、そんな弱い存在、それがこの世界のこのユダヤ人の王としてお生まれになった方なのであります。しかしこの方はこの反対語、この対象のように愛によってこの世界を支配する王となられました。愛によって私たちの心を掴んで、その心を作り変えて、それによって一人また一人と作り変えて、それによって世界を作り変える王としてこの世界に来られたのであります。愛は恐れを取り除く、愛は恐れを取り除く、そのことをまさに生きた方でありました。イエスはいつも愛で動いていました。人がどう思うか、人がどんな危害を自分に与えるか、そんなことは気になさりませんでした。いつも出会った人を愛し、ある人々に優しい言葉で語られました。自分が神様の前に出るにはふさわしくない、自分なんて神様に受け入れられるはずがないと思っている人々に対しては、自分なんか神様に愛されてないんじゃないかって、そういう人々に対しては、そうじゃないよ、 そうじゃないよ、あなたは本当に神様に愛されてるんだ、神様あなたのことを迎えてくださるんだからって、本当にそういう人々を自分で受け入れて招かれました。そしてある人々には厳しい言葉で語られました。自分は大丈夫、自分はいい線いってるよと思ってる人々には、そんなんじゃダメだよって、本当の自分の姿に気がつきなさいって強い言葉を語られた。どちらもその人が神様のもとに帰っていくためであります。自分が石を投げられそうになっても、殺されるようなことがあっても平気でした。ひるまないで大胆に神様のメッセージを伝えていきました。どうしてですか？私たちを愛していたからです。そしてどこまでもしもべとして人々に使いました。皆さん、王として来られたんですよ。イエス様は王として来られた、王として生まれたって書いてあります。でもイエス様の生涯はしもべの生涯でした。王という言葉、この福音書でね、王という言葉が出てくるのを私は探しました。検索をかけました。聖書の中で最初に出てくるのは、サタンが、悪魔がイエスを誘惑する言葉であります。誘惑すること時にですね、このいろんな王国を見せたって、 王国ってこうだよ、王国、いろんな王国、 王様になるってこういうことなんだよ。サタンは世界中の王国の豊かさをイエスに見せて、私を拝むならばこれがあなたのもとになると誘惑してきました。もちろんイエスはそれを退けるんですが、このサタンの誘惑はイエスの生きる方向とは真逆の生き方を表しています。イエスは十字架で自分の命を与えるんですが、その前に、その十字架で命を与える前に、このイエス様は本当に自分自身を与える生き方をしていました。欲しいものをすべて手に入れて、豊かなものを手に入れて、それで満足する、そういう生き方ではなくて、イエスはすべてを与える生き方をした、与えて与えて与えて与え尽くす生き方をしたのであります。イエスは十字架で自分の命を与えるんですが、十字架の下で人々は叫びました。十字架の 下で人々は叫びました。お前ユダヤ人の王だろうって、他人は救えても自分は救えないって笑ったんですよ。皆さん、そんなことを言われたらどうですか？もしもその自分にその力があって、でもあなた方のために、あなた方のために私はこれ自分を与えてるんだよ、そういう時に、お前ユダヤ人の王だろう、他人は救えても自分は救えない、そんなこと言われたら冗談じゃねえよって、俺はできるよって、俺はできるのに、お前のために頑張ってやってんだろう、そう言いたくなるのが愚かな私たちでありますね。でもイエス様はまさに、他人は救えても自分は救えないじゃなくて、救わない生き方をされた。他人を救って自分を救わない生き方をされた。しかしこれこそイエス様の生き方、自分の命を与えることによって人々を救われたのであります。そしてイエス様は人々の王となりました。人々は恐れに支配されるのではなくて、愛に支配されて、自分から人生を差し出して、なんか怖いからこの方を信じないと、怖いから信じようじゃなくて、本当にこの方を信じていきたいと思わされて、そしてイエス様を心に王として迎えたのであります。皆さん、私たちの信仰って恐れじゃない、この方信じないと怖いから信じよう、それは本当に、もしもそういうレベルで信じている方がいらっしゃったら、神様に次のレベルに導いていただこうじゃありませんか。神様はあなたを愛で支配したい、愛であなたの心をいっぱいにしたい、恐れでもう怖いから神様言うこと聞かないと怒られるから、だから私も神様信じなきゃって、イエス様信じなきゃ、そういう生き方じゃなくて、本当に神様はあなたのことを大切に大切に思ってらっしゃるから、私もその神様の愛に感謝して応えて生きていくんだ、人々はイエス様を王として迎えました。イエスを心に迎えると何が起こる？恐れる必要がなくなるって。安全な愛は恐れを取り除くから。私たちは恐れると自分を守んなきゃいけない、ディフェンシブになる、言い訳多くなる、 強い口調で相手を論破したくなる、いろんな理屈をつけて自分が正しいということを一生懸命証明したくなる。完全な愛は恐れを取り除くって本当だなと思う。誰が何と言っても、神様は私を受け入れてくださってる、私と共にいてくださると思うと、恐れる必要なんか何にもない。何を失ったって怖くない。イエス様がいられるから、他の人がダメだって言ったって、失格と言ったって、神はあなたが、神が、あなたは私のものだよって言ってくださる。あなたは私の目には高価で尊いと言ってくださる。そこに平安をいただいていれば恐れる必要はない。出会う人、出会う人、あなたの愛する対象になっていく。恐れに支配されると周りの人々を恐れさせる、でも愛に支配されると周りの人を愛したくなる。人々を恐れで支配していたヘロデ王様、30年余りの治世を終えたら、人々の心には疑い深い王として、恐れで支配される王として残っています。毎年クリスマスの時には、ここに引き合いに出されて、この人はね、本当に恐れたんだよって、自分以外に王様いないって恐れたんだ、もうそんなやつ許せないって、イエスを殺そうとしたんで、毎年毎年思い出されます。でもそれは本当に、ああ私はヘロデが王様、私の王様ですって、そういう意味で思い出す人はいませんね。私はヘロデを王様にしますっていう人がいたら、ちょっとおかしいんじゃないかと思う。でもイエスは違います。イエスには軍隊もありませんでした。権力もありませんでした。お金もありませんでした。教会に集う人々は、ある時は洞窟の中で、ある時は職場に、この墓場、職場じゃない、墓場に集まって礼拝を守っていた。でもまた一人、また一人、また一人、人々は人生をイエス様に与えていた。今日私今回調べました。どれくらいのスピードでイエスの福音が伝わっていったんだろうか。紀元30年、イエスが十字架にかかったとき、イエスを王とした人は最初は120人でした。聖霊が下ったときに3000人の人々がイエス様を王としたと書かれています。でも、それから220年、250年、これ 2% だそうです。200年以上経っても 2% だったそうですね。その時代はずっとこの迫害の中にありました。いや、このあと313年、これは公認される時でありますけれども、公認された、このローマ帝国でキリスト教が許されたのが313年、その313年の間、だいたい何年くらいですか、280年くらいの間、ずっと少なかったって、まあ、ここでかなり増えてます、何倍に増えてますけれども、本当に250年、紀元後250年まだ 2% だったのかと思いましたね。ああ、そんだけだったんだ。日本ね、よく日本はクリスチャンが人口がだいたい 1% とか言って、百何十年経っても 1%、 いや最初の教会もそうだったなって思う。最初の教会も百何十年経ってたった 2%。でもその中で彼らが忠実に神様の愛に満たされて、神様の愛に動かされて、脅かされてじゃない。脅かされて、この後の歴史にはね、教会がまた脅かして人々をクリスチャンにしようという時代もあったわけですけれども、この時代は脅かされたのは捨てろって脅かされた。信仰なんか捨てろって脅かされた時代ですよ。その時代、イエス様の愛によって取られた人たちが、忠実に200何十年、人口的には少なかった、でも忠実に仕えていった。そしてその後、ものすごい勢いでローマ帝国をイエス様の愛によって支配されていきました。いや、これは本当に人々が命がけで伝えていったからだなと思うんですけれども、でも今回準備しながら出会った一つのストーリーがありました。原稿になかったので通訳の方には申し訳ないんですが、そのストーリーはこんなストーリーでした。この 2% から 17% に増えていくプロセスの中で、何度も何度も ローマ帝国はこの流行、流行病、病気の流行があった、ペストが流行ったり、このハシカが流行ったり、それによって何万人という人々が、何十万人という人々が亡くなっていった。でもその中でイエスを信じる人々は病の人々を世話し、病の人々のために仕え、そして亡くなった人たちを放っておかないで、亡くなった人たちを丁重に葬ったそうであります。その中でイエスを信じる人たちが集まっている地域は病気がひどい流行から守られていった。そのことの中で病気の流行から守られていくことによって相対的にイエスを信じる人たちの人口が増えていくということも起こったんだ。そのような分析もなされていました。つまり、私はイエスを信じます。どんなことがあってもイエスを信じます。そうやって殉教していった人たちのその殉教の血も尊いのでありますけれども、でもそれだけじゃない。日々の生活の中で本当にイエス様が私たちに仕えてくださったように人々に仕え、人々を愛し、人々を支えていった、そのような名もなきイエスを王とした人々、イエスを人生の王として従っていった人々、その人々の愛によってこのローマ帝国は帝国全体としてイエスを王とする国へと変えられていった、そういうこともできるんだと説明されていました。そうかもしれません。今は世界にはイエスを信じる人々、イエスを自分の人生の王とする人々が何十億人という人々がいます。あなたは何に支配されていますか？あなたを支配しているのは恐れですか？それとも愛でしょうか？完全な愛は恐れを取り除く。愛で支配される方を王様としてお迎えしようじゃありませんか。イスラエルの学者たちは救い主がベツレヘムで生まれることを知っていながらそこに行こうとしませんでした。愛に満たされ、喜びに満たされるためには聞いただけではダメです。知ってるだけではダメです。あ、そんな話があったなと頭に残ってるだけではダメです。そこに行かないと。そこに行ってその前、この方の前にひれ伏さないとダメです。この博士たちは贈り物を捧げました。黄金乳香もつ薬、それぞれ高価なものですが、それは一説では商売道具だったんじゃないかと言われます。そうかもしれません。私たちが大切にしているもの、それを神様の前に差し出して本当に王としてこの方をお迎えしようじゃあります。そして私たちの心を恐れじゃなくて愛に満たしていただく、本当にせっかく与えられた人生、愛に満たしていただいて、本当にこの愛に満たされて愛を与えるものとして歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。2000年前のクリスマスの時、私たちのためにイエス・キリストを与えてくださった、そのあなたのご愛に感謝いたします。世は恐れに支配された王様によって振り回されていました。今の時代はどうでしょうか。この時代とそんなに違うでしょうか。 政治家たちは何に支配されているでしょうか。実業界は何に支配されているでしょうか。教会は何に支配されているでしょうか。私たちの心は何に支配されているでしょうか。恐れに支配されていないでしょうか。神様、完全な愛は恐れを取り除く、この御言葉を信じます。2000年前、この恐れが支配する世の中に愛を与える存在として来られた、愛によって支配される王として来られたイエス様を、私たちも心にお迎えして、あなたのご愛によって満たしていただいて、あなたのご愛に押し出されて出ていくものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。